みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山と、隣はバドミントン部の
相談員の佐藤です。
燕三条編目は青柳理也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうです、今日8月26日、
どうせ残暑今年長いっすって多分話出てますよ。
出てます ね。
そうですね、まあ、毎年長いですもん。
毎年長いですからね。もう残暑終わったら冬、
秋がないのかね、ちょっと四季がね、その感じられないというか、夏と冬を感じすぎてしまうというのがね、
はい、秋1週間ぐらいですかね。
僕ね、あの余談なんだけども、そのなんですか、はい、11月の秋生まれなんで、すごく寂しい。秋好きなんですけども、うん、クソ短いじゃないですか。だいぶ今もう4期から、まあ、四季から3期になってるぐらいな。
そうですね。
うち 2期がすごい二強みたいな。
そうですね、
はい。生まれた月が季節ないや。
うん。僕も10月の終わりの方なんですけど。
あ、じゃあ近い。
すみません。秋好きなんですよね。
あ、近い。
うん。
すみません。
あら？
私、夏なんで、あの、二強の多分片方かと。
あ、
今年の夏もね、本気出しちゃってますからね。
はい、すいません、
がっつり
まだ勢力出してるところですね。
そうだね、
はい。
何の話でしたっけ。
そうですね、まあ、とりあえずあの夏生まれということで、うん、おめでとうございますでよろしいんですか。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね、8月なので、う
ん、はい、
うん、はい、もう過ぎましたけどね、
ふん、曜日までは言わないでおめでとうございます。
ありがとうございます。
はいはいはいはい。いや、頑張っていきましょう、はい、今日も、
はい、また新たな気持ちで、
はい、
ラジオも力を入れていけたらと思います、
はいはいはい。さあ今日の話題何。
今日ね、私考えてきたんですよ。
ほら、
やっぱり暑さ全然関係ないんです
けど、はいはいはい、
高齢者増えてきてるわけじゃないですか。
あ、はいはい、
まあ、よくテレビとか出られてますけど、うん、高齢者の詐欺。
高齢者の詐欺ですか。
はい、
どっちですか。
どっち
詐欺会う方か。
あ、もちろんもちろんもちろん
会う方ですね。
はい、詐欺行う方だとちょっと
それは今日はできないですね、話は。
できないですね。
そ
っ
ちね、あのたまにちょっとね、その高齢者のまあ、
はいはい、
ああ、はいはい、ありますありますね、
ちょっと、ね、はいはい、ニュースになったりしますから、ね、
はい、そっちではないですね。
ではなく今日は、
はい、高齢者が詐欺の被害に会う方ですね。
会う方、
はい、
やっぱり狙われやすいですからね。
そうですね、特にやっぱお一人世帯ってこうだんだん増えてくると思うんですよ、はい、
うん、
特に今なんかその核家族っていうんですか、
はいはい、
どんどんこう離れて出ていくわけですよね。
進んでますね。
なんでやっぱりこう昔のようにこう長男坊が家に残ってとかっていうのも場合によってはないわけですよね。
少ないんじゃないんですか今は、
う
ん、
まあ、友達もそうですけど結婚を機に家出るっていう人もいるし、そういった意味ではやっぱりね、これから今でも多いと思うのにこれからさらに増えてい
く、増えていきますよね、うん、でそうするとやっぱりその一人になった時に、まあ、まだ二人ね、旦那さんと奥さんとお二人いれば、まあ、まだあれなんでしょうけど、まあ、やどっちかやっぱり一人になってしまうっていうことが出てくると思いますけど、まあ、そうするとそれこそね、前回もお話してましたけど、まあ、認知症の話とかもまあ当然出てきますけれども、まあ、そこにこうつけ込んで電話から、
うん、
まあ、電話がやっぱ多いんですかね。
電話が多いんじゃないですか。
はい、まあ、そのね、
うん、
息子をなりすましたりとか、うん、息子の会社の上司なりすましたりとか、うん、そういうので、まあ、多額のね お金をこう、はい、取ってしまうっていう、うん、まあ、そういった被害に遭わないように、うん、まあ、気をつけていけるといいのかななんて思いますけど、うんうん、最近だと当然昔からあるそのオレオレ詐欺みたいなところも、はいはいはい、ありますけれども、まあ、なんか私最近聞いた話だと、買取業者さん、
買取業者
いるじゃないですか、はい、地にある不要品買い取りますみたいな、うん、業者の方、リサイクルショップみたいなところでやってる方も当然いるんですけど、うん、まあ、それをこう装ってっていうんですかね、はい、こう家に電話をしてきて、うん、じゃあって言ってお願いをしたら、うん、当初こう予定していたものよりもお部屋の中にこうズカズカと上がってって、もう高価なものを安い値で買い取って騙すっていうようなのもあるんですって。でそういうのってやっぱりこれの方一人しかいないので、うん、やっぱ相手強めなお兄さんとかで2人とか3人で来られるってやっぱ、
いや怖いよ、
怖いですよね、警察呼ぶにも呼べないし、うん、なんていう風にしてるうちにもう話が進んでって、実際こう詐欺ってのような形になるんですかね、なんていうのも、はい、聞いたりするので、まあ、怖いなと思いつつ、まあ、どうしたらいいかっていうところですよね、
うん、そうですよね、うん、まあ、やっぱりオレオレ詐欺、まあ、特殊詐欺って言われる話、はいはい、今みたいなねものも、あとアポ電なんかいうのもね、
はいはい、
あったりします
ね。
なんかどんどんそういう詐欺とかがね、うん、まあ、増えていって、どう対処したらいいかわからないですよね。
なんかあのもちろん我々警察でもないですし、そういった犯罪のプロではないんですけども、うん、逆に今ラジオ聞いてる方と同じ一般人として、はい、こういう話題に関して耳に残ってる言葉って、まずとにかく電話じゃないですか、
は
い、
そうです、
ね、電話、はいはい、で次がやっぱり高齢者がっていう多いと思うんですよね、うん、でやっぱりそこに結局詐欺で、高齢者の方だとやっぱり今佐藤君が話した通り、やっぱり高齢者のみの世帯っていうのが比較的に狙われてる。ただ最近はもうちょっと若い方もターゲットになってて、ただ年齢関係なくターゲットになってる方のなんかこうイメージ共通点は、結局誰にも相談しないできないっていう部分で、最終的にあっっていう風に、これはもう完全な個人的な感想なんですけども、あ、やられたと思って、ちゃんとまだこう被害を届けてる方はまだいいのかなと、やっぱりやられたなと思っても自分の中でこうしまっちゃってる方、
はいはい、
もうもしかしたらやっぱりいらっしゃるのかなと思うと、うん、実は被害ってもっと多いのかなっていう、
そうですよね、明らかになっている以上の、ね、うん、
以上の
被害があるんじゃないかなっていうね、うん、まあ、簡単に予想できますけどね。
そうですね、
どうしてもその仕事の関係者、ご家族となる方とお話をする機会っていうのもね、仕事上多得な特に多いんですけども、はい、その時にやっぱり家族構成をね伺うと、やっぱりあのいわゆる今でいう核家族なんていう方がほとんど ね、なってることを考えると、やっぱり電話をかけてじゃ詐欺をしようっていう方も20年前30年前よりは、やっぱりもちろんなんかそのどういう風な手順か分かんないですけども、やっぱり法律よくそういったご家庭を狙って電話ってのは今しやすくなってってるのかなっていう。だからもうとにもかくにもやっぱりこの話題で電話とやっぱり一人で決断っていうか、そういう部分があるので、やっぱり電話かかってきてスタートっていうことに関しては絶対に警戒してほしいですよね。
そうです、相手の主導にならない、ね、買取業者っていうのも立ち悪いですよね。
でも結局それも最初はきっかけは向こうからの電話、
そうですね、自分からではないですからね。
だから電話で何か話があるっていうのは、まあ往々にしてこう疑ってかかるっていうのと、やっぱり一旦どんな内容でも切ってどなたかにやっぱり相談してほしいかなと思いますけどね。
まあ、お金が発生することですからね、相談しにくいっていう点もあるのかもしれませんけれども、そこをちょっとね付け狙ってっていうのがね、許せないですよね。
そうですね、やっぱり相手もそういったプロですから、いかにして取るかっていうのはやっぱり多分一人じゃなくていろんな人と経験で、悔しいですけどもそういったノウハウを蓄積してるわけですから、はい、ターゲットにされる我々に関しては 常に疑ってかかり、必ず自分の判断じゃなく他の人の、まあ、相談をする。現時点ではまあ同じ今ラジオを聞きの人と同じ立場の我々からするとどうしたらいいかって言われたら、まあ現時点ではそのぐらいしか言えないんですけども、ただ本当に注意していただきたいと思いますよね。
あとやっぱり普段から世帯は別であっても連絡をこうね、こまめに取ってるとまただいぶ違うのかなと、それこそ認知症防止っていう意味でのこういうコミュニケーション話してっていうのもありますし、なんとなくこう例えばまあ週に1回難しくても、まあ2週に1回月に1回とかまあ連絡取ってれば、なんとなくこう変化とか、まあそのね、例えば電話するタイミングでもしかしたらこう被害に遭ったかもしれないって思ったこう高齢者自身が、あ、そういえば先日こういうことがあったの、こういう電話があったのっていうような話になると、またそれ一つね、こう若い世代がこう気づくきっかけになるのかななんて思いますけどね。
本当にこの話題でもう一番でもお伝えしたいのが、やっぱりそれでも最悪引っかかってしまった、引っかかりそうになってしまったっていうのは、これはもうあると思うんですね。万が一ご家族でそういうことがあった時に、絶対に責めないでください、
うん、そうですね、
相手プロなんですよ。引っかけるために向こうは精一杯やってるんで、万が一引っかかりそうになった、引っかかってしまった場合にも、ご家族もやっぱりその責めてしまう部分もあるとは思うんですけども、やっぱりでも責められた方ってのは騙された、で家族からも責められたってなると、もう本当に逃げ場がなくなっちゃうの で、そういうことがあればもうあとは警察にお願いするとかで、あのどうするかっていうふうに動いていただきたいなと思うので、あの責めるのだけはなんとか避けてほしいなと思います。そうです
ね、ということでね、まあ、まず突然の電話にも注意しないといけないですし、
はい、
日頃ねこうやって、まあ、家族同士離れていても連絡取り合うなりね、はい、して、そういうのね未然に防げるようにしていきたい、
ね、そうですね、はい、なんとかお願いいたします。
当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 02564640452 02564640452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館、訪問看護ステーショントンボ、二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。なお過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 02566171-7688、 メール info@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号9591263、ラジオハートここで一服係宛てまでどうぞ。
次回の放送は9月9日です。どうぞお楽しみに。
みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。